おはようございます。今日もイエス・キリストにあって皆さん心から歓迎します。ようこそいらっしゃいました。今日はダニエルの5章です。面白い箇所です。恐ろしいというか面白いというか、箇所です。前回のダニエルの4章もそうだったんですけども、高ぶり、その神の前に高ぶる、人の前に高ぶる、そういうその高ぶりというのは神から祝福されないという話です。神はまたイエス・キリストもそうなんですが、イエス・キリストのその生涯を見ていると、イエス・キリストはその弱さに引きつけられる方です。自分の弱さを覚えて助けを求めて、また自分の罪がその重くのしかかってきて、それでうわもうどうしようもない、私を救ってくださいという人にイエス・キリストは引きつけられる方です。どんなにその社会的につまはじきにあってたり、バカにされてたり蔑まれているような人であろうと、どんなにその嫌われているような、例えば主税人とか、漁師とか、あの当時の話ですよ、イエス・キリストの、そのような人たちというのは、そのなんていうのかな、普通の一般ピープルで、パンピーで、しかもなんかありふれてるので、特になんかたっ飛ばれない。主税人だったら、ローマに、敵国のローマに仕えていて、で、ローマに対してその納める税金を自分の同胞たちから、徴収してる。しかも自分たちの、懐を肥やすために、そのローマが決めている税金に上乗せしていいというルールがあったので、自分たちはそのローマに納める税金プラス自分たちの懐に入れるお金というのを同胞から巻き上げてた。ただでさえ税金払うのは嫌です。無駄な税金払いたくないのに、払う必要はありますけど、でも無駄なものは払いたくない。だから余計に嫌われてたんですよ。誰からも声かけられることのなかったマタイは、マタイの福音書を書いたマタイ、イエス・キリストの十二弟子の一人ですけど、イエス・キリストに声かけてもらったんですよ。マタイって。私についてくるかって。で、イエス・キリストは、そうやって弱さを覚えたり、蔑まれてたり、馬鹿にされてたり、つまはじきに遭っているような人たちを無視しません。むしろ、彼らに、その人、そういう人たちに弱さを、覚えている人たちに、引きつけられる方です。で、聖書全体を通して神もそうなんですけども、その恵みというのは、神の良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられて、その恵みというのは水のように高いところから低いところに流れていきます。神が、私たちがその神が意図高き方であり、その神が素晴らしいと言っている限り、私たちは低くなります、神の前に。そうすると神から良いものがその恵みとして流れやすくなります。その傾斜がつけばつくほどいっぱい流れてきます。だから私たちが高ぶってると、神から良いものっていうのは流れてこないんですよ。4章ではネブカデネザルは、それはその自分のこの正気を失うことによって学びました。で、今回出てくるベルシャツァルという王様がいますけども、それはまたネブカデネザルから少し後の王様の話です。ここでも高ぶるというものに関して。私も、また私たちもみんな高ぶってしまうものなんですけども、その、じゃあ高ぶりというのが、その神からの祝福を遮るようなものであれば、気をつける必要があるんですけど、じゃあその、どうやってその高ぶるんだろうという、その高ぶりのメカニズムというか、本質というのを、ある程度理解していると、私たち高ぶらないように気をつけることができます。そのことについて今日は一緒に学んでいきたいです。一言祈ります。天のお父さん、どうか今日、私たちの前にあるこのダニエルの5章のテキストを通して、あなたが語ろうとしておられることを、理解することができますように、私たちに理解力を与えてください。また、聖霊によって私たちを助け、その頭で理解するだけじゃなくて、心の深いところに、ああ、じゃあこうだったら気をつけようって、こうだったらじゃあこのように求めようとか、何をしたら、どのようにしたらいいのかも、どうか一緒に教えてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。 そしてここに書かれていることをまっすぐに解き明かすことができますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず一節。ベルシャツァル王は、とあります。このベルシャツァルという王様、これはネブカデネザル王の後に生まれた人です。でネブカデネザルは43年間バビロン帝国を治めたというふうに言われています。でその後、彼が死んだ後、息子、エビル・メロダクという人がいます。名前なんて覚えなくていいです。興味があるんだったら後でお渡ししますし、これここに書いてあることを。ネットで調べたらたくさん出てきます。実際に生きた人たちだからね。で、その2年、このネブカデネザルの息子は治めたんですけども、その後暗殺されました。暗殺されて王様になったのがネルガルサルエツェルという人。で、エビル・メロダク、ネブカデネザルの息子の、義理の兄弟です。ネブカデネザルの息子はものすごく、不道徳だったと。性的に。そして、独裁的だったと。なんであまりにもひどいので、暗殺されました。で、このエビル・メロダク、ネブカデネザルの息子を暗殺した、ネルガル・サル・エツェルというのは4年間治めましたが、彼は、寿命で死にます。で、その後息子が王位を継承したんですけども、その息子がものすごく幼かったそうです。だから1年も足らないうちに彼も暗殺されました。そして、クーデターを起こしたんですけども、で、クーデターを起こした人々は、ナボニドゥスという人を王様にしました。もう、忘れてもいいんですけどね。なんで言ってるかっていうと、その聖書っていうのは、この世界史とか、その実際に起こったことに根ざしてるっていうことが、を伝えたい。ナボニドゥスとか、そういう名前を覚えてほしいからじゃないです。本当に、本当かって思ったら、ネットでどんどん調べていってください。バビロニア帝国とか、ネブカデネザルとか、それでその王位を継承した人誰とか、そういうのを調べるとそれに出てくるので、そのために今伝えてます。別にテストとかしません。で、そのナモリドゥスという人は、王様になったんですけども、バビロンの人々とうまく、関係を築くことができませんでした。なぜなら彼はその月の神という、お月様の。神というものを、神という神を、その自分の神として、一番の神として崇めてました。バビロンというのはものすごいその多神教です。たくさんの神々がいます。ギリシャみたいにね。で、でもそのほとんどのバビロンの人たちというのは、太陽神、太陽の神様っていうふうに言われている神を崇めてた。だから太陽の神と月の神と喧嘩するんですよ。それで人々とうまくいかんかった。なので自分はもういいよって、そんなんだったら違うところ行くわって言って、アラビア半島の方に、南の方に下りました。で、でもそのバビロンという都市があるので、それを誰に任せたかっていうと、この息子であるベルシャツァルです。だから王様は、このお父さんのナボニドゥスという王様がいました。で、その息子が2番目の権力者として、ベルシャツァル王がいました。そういう時代背景です。大丈夫ですかね。はい。続きを読みます。3節まで。ベルシャツァル王は千人の貴人たちのために大宴会を催し、その千人の前で、ブドウ酒を飲んでいた。ベルシャツァルはブドウ酒を飲みながら、父ネブカデネザルがエルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たち、および王の妻とそばめたちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たち及び王の妻とそばめたちはその器で飲んだ。で、ここでその父ネブカデネザルというふうになってますけども、実際のお父さんではないです。例えばユダヤ人たちが私たちの父であるアブラハムというふうに言うように、その自分たちの先祖の中で有名な人たちというか、力を持った人たちを自分の父というふうに呼んでいた、文化的な背景があります。なので、私たちの父、アブラハム、私たちの父、ネブカデネザルみたいな感じで、実際のお父さんではないです。その尊敬を込めて父というふうに呼ぶわけですね。で、このベルシャツァル王は、大宴会を催していました。で、そこでその酒を飲むたびに、 器が必要なんですけど、そこでネブカデネザルが、この、先代がね、エルサレムの神殿から奪ってきた器を持ってこさせました。で、ここに、そのニュアンス的にですけど、あえて感があるんですよ。あえてその器を持ってこさせた。で、その、彼らは多神教ですから、その唯一の神という、そういうその考え方というのをある意味否定するわけですよ。だから、あえて、その、私の、唯一の神と言っているイスラエルの神を私たちは占領したみたいな。私たちがその略奪したんだって。そのようなその力を誇示するための、なんか当てつけのような。で、それをみんなにその広めるためのメッセージのような感じがします。なぜなら、4節。彼らは葡萄酒を飲み、金、銀、青銅、鉄、木、石の神々を賛美したとあります。だから、それに対して、イスラエルの神というふうに言われてるやつは、唯一神と言いながら、私たちの神々の前に屈したんだというふうに言いたいんじゃなかったかなというふうに、私も思うし、多くの人たちがそう理解しています。金、銀、青銅、鉄、木、石の神々というのは、人の手で作ったものです。人の手で作られたものというのは、そのものによっては、人によってはものすごいその匠がいますから、ものすごい美しかったり、精巧にできてたりします。ものによっては本当のその今だったらね、人の本物の人間と変わらないような姿、形したようなものを作ることができます。けれども、人に似せてどんなに人の力で精巧に作ったとしても、見ることも聞くことも話すこともできないんですよ。だから、作られたものが作ったものに勝ることっていうのは決してないんですよ。だから私たちも神が私たちすべて人間を作ったんだから、私たちがその神以上になることは決してないです。で、私たちが、その人間が神々を作って、その像を作ったのであれば、作った人間以上にその像がなることは決してないんですよ。神のために性別された器で酒を飲みながら、このような自分たちよりも下の存在のような。人間の方がよっぽど成功にできてるじゃないですか。聞くことも見ることも話すこともできるわけだから。火事になったらこの人たちみんな抱えて逃げないといけないんですよ。石で作られたのを運ぶ人大変ですよ、重くて。そのベルシャツァルがやってるってことは、その神に対する、この唯一の神に対する、ヤーウェに対する冒涜であり、高ぶりですよ。だから、このベルシャツァルが持っていた、その高ぶりの本質的な、この深いところにあるものというのは、その神が唯一だという、唯一おられるその神の存在に対する挑戦ですよ。神がいるんだったら、私をギャフンと言わせてみろって。神がいるんだったら、これを止めてみろって。神がこうするんだったら、神の御心があるんだったら、私のお心を止めてみろっていう。そういう神に対する挑戦ですよ。自分がまだ若かった時に、神についても全然知らなかった時に、神が私のことを愛しておられて、その御心があって、で、その私よりも強い力を持っておられるんであれば、私がこれは多分やろうとしているのは悪いことなんだけども、神が御心だったら私のことを止めてくれるし、私がそのやらないことがいいんで、やった方がやってもいいんであれば、私のこの今やろうとしている悪いことを神はきっとなんか天変地異とかで止めてくれるに違いないみたいな感じで、その自分の責任を全部その神にそのぶつけて、それで神は止めなかったから、これは神の御心だとか。わけのわかんないことを考えたり、その、言ったり、やったりしたことが、してたことが、そういう時期があります。そういうことっていうのは、神に対する挑戦ですよ。あなたが本当に存在するんだったら私を止めてみろって言っているようなのと同じですよ。自分からその神に対して助けてくださいとか、これは私、あなたがその、願ってないってことをわかってます。でも自分の中に、その、やりたいっていう、憎みたいっていう思い、許したくないっていう思い、親切にしたくないって思いがあります。清さを追求したくないっていう思いがあります。あなたは私のこの肉の思いよりも、 強い方です。なので、私のこの肉の思いを、私が制御できるように、殺すことができるように、お助けくださいって。それがその神に対する本来態度なんですけど、だけど、神がおられるんだったら、みたいな、そういう神がおられるんだったらっていう、その仮定条件を作っちゃうんですよ。おられるのに。五節。すると突然、人間の手の指が現れて、ホラーですよ、これだけで。いきなり、その人の指がブロンって出てくるんですよ。どこからかというと、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに物を書いたって。だから、みんなが酒とか飲んでてワイワイやってる時に、この壁の一角に人の指がビョンって現れるんですよ。で、それで、シャカシャカシャカシャカシャカってその物を書くんですよ。考えただけで怖いですよ。7節までいきます。王が物を書くその手の先を見たとき、王の顔色は変わり、それに怯えて腰の関節が緩み、膝はガタガタ震えた。王は大声で叫び、呪文し、カルデア人、星占いたちを連れてこさせた。王はバビロンの知者たちに言った。この文字を読み、この解き明かしを示す者には、誰でも紫の衣を着せ、金に首の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たそう。で、王は怯えたんですよ。腰を抜かして、もう膝がガクガクガクガク震えたんですよ。あんまり私は経験ないんですけど、その人の前に立ってすごく緊張してガクガクガクガクするっていうことってありますよね。ガクガクまではいかないけど、なんかこの、こう、この辺が胸の深いところでなんかわさわさわさわさすることは、そういう経験したことあります。でも腰がもうなんか抜けた感じになってガクガクガクガクするような、そのような怯え方は私まだ生涯でしたことないですが、だから私が経験したこと、皆さんはどうかわかんないですけど、その私が経験したことのないくらいのその恐怖を彼は覚えたということですね、王様。それで大声にて叫びました。で、叫んで知者たちを呼んだんですね。ここに書かれた文字を読んで、それがどういう意味なのかということを教えてくれって。それで約束しました。もしこれを読んで解き明かすことができたら、バビロンの第三の権力を与えるって、さっき言いましたね。第一の権力者っていうのは自分の王様、自分のお父さんです。実論。で、自分が第二。だから第三というのは、その自分の次の位を与えると。八節九節。その時、王の知者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも、王に解き明かしを告げることもできなかった。それでベルシャサル王はひどく怯えて顔色が変わり、貴人たちも途方に暮れた。なんか、どっかで見たパターンですね。ネブカデネザラが夢見た時とかね。みんなそうなんですけど。で、なんか学ばないんですね、人ってね。王の使者たちは呼ばれましたけども、文字を読める者すらいなかったんですよ。だから、解き明かしなんて、より不可能。王はひどく怯えてるし、パーティーの客たちもみんな途方に暮れてるんですよ。どうしよう。とにかくもう、酔いとか、このパーティーの雰囲気とかってもうないんですよ。シーンとなっても、ただもう恐怖に怯えてるだけ。どうしよう、どうしよう。10節。王母は王とその貴人たちのことを聞いて宴会の広間に入ってきた。まあ、直訳は王妃なんですけど、だから王妃だとベルシャザルの妻みたいな感じになっちゃうんですけど、いろいろとその訳することができて、おそらくはこの新改訳の第二版で訳されているように王母、王の母親ですね。で、王の母親はネブカデネザルの娘だというふうに言われています。これは聖書の記述にはないので、歴史学者たちが言ってることです。だからおそらくネブカネザルの娘だろうというふうに言われています。ベルシャサルのお父さんのナボニドゥスという人は別にそのネブカデネザルの直系とかじゃないんですよ。なので、その自分が王位につくために自分は王位継承者であるということを、アピールするためにネブカデネザルの娘と結婚したんじゃないかというふうに言われています。それも別にサイドストーリーです。いずれにしても、この王母はダニエルについて知っていたということが わかります。この後を読んでいくとね。12節まで読みます。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように。怯えてはいけません。顔色を変えてはなりません。あなたの王国には聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに光と理解力と神々の知恵のような知恵のあることが分かりました。ネブカネネザル王、あなたの父上、王は彼を呪法師、呪文師、カルデヤ人、星占いたちの長とされました。王がベルシャサルと名付けた、ごめんなさい、ベルテシャサルと名付けたダニエルのうちに、優れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力のあることが分かりましたから、今ダニエルを召してください。そうすれば彼がその解き明かしをいたしましょう。この王母が見聞きした、また彼女が知っていたダニエルについての評判です。ダニエルという人はどのような人なのか、ここでベルシャツァル王に自分の息子に伝えています。まず彼女は何て言ったんですか。あなたの王国には11節、聖なる神の霊の宿る一人の人がいますと言いました。だからこのダニエルには聖なる神の霊の宿る人だって。当時のそのバビロンの神々とされた者たちというものの中に、その清い聖なる神というのは基本いないというふうに言われています。ギリシャ神話の神々というふうにされている者たちもそうなんですけど、その人間が作ったから、その人間の喜怒哀楽をその神々が持っていて、その怒りを表したり、嫉妬を表したり、そういうのがぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてるんですよ。だから清くないんですよ。でも、このダニエルには聖なる神の霊が宿っていると。また、光と理解力と神々の知恵のような知恵があるって。だからダニエルという人は、そのバビロンの中でもものすごくその目立ったというか、一目置かれるというか、その見ただけでなんか光になるんですよ。なんかこの人は違うっていう。なんだろうって。で、彼と話すと、その神が理解力があって、神々の知恵のような知恵があるって。すごい知恵があったんですね。だから知識の頭でっかちじゃないです。じゃなくて、その知識をどうやって使ったら、その周りの人たちと良い関係を築くことができるんだろうかという、その知恵があるんですよ。また、優れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力があると。だから、誰にも解き明かす、読むことも解き明かすこともできない、この文字を、ダニエルは読むことができるはずだというのが、この王母が持っていたダニエルへの評価、評判です。13節から16節。今度はベルシャサル王がダニエルについて聞いてた、この評判です。そこでダニエルは王の前に連れてこられた。王はダニエルに話しかけていった。あなたは、私の父である王が、ユダから連れてきたユダからの捕虜の一人、あのダニエルか。あなたのうちには神の霊が宿り、またあなたのうちに光と理解力と優れた知恵があることが分かったと聞いている。先に知者、呪文師たちを私の前に召して、この文字を読ませ、その解き明かしを私に教えさせようとしたが、彼らはその言葉の解き明かしを示すことができなかった。しかしあなたは解き明かしができ、難問を解くことができると聞いた。今、もしあなたがその文字を読み、その解き明かしを私に知らせることができたなら、あなたに紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけさせ、国の第三の権力を持たせよう。ベルシャサル王が聞いていたダニエルについての評判。あなたはあのダニエルかって。ということは、ベルシャサル王はここで初めてダニエルに会ったんでしょうね。でも聞いてはいたんですよ。ダニエル、この時にはもうバビロニア帝国の末期なんですよ、実は。このベルシャサルという人が最後です。王様としては。第二の権力者なんですけど、だからどちらかというと第一の権力者、王様といえば、お父さん、ナボニドゥスですけど、で、彼が最後の王様。この後、メディア・ペルシャ帝国に滅ぼされますが、これは五章に書いてありますね。で、そのもう、あんまり 都市が残ってないんですよ、バビロン帝国に。ほとんどそのメディアとかペルシャ帝国にその占領されてて、そこにあったのは、そのダニエルはずっとシュシャンという城にいました。で、そこにも大きなそのバビロンの町があって、で、ベルシャサルはずっとこのバビロンという、世界七不思議にも数えられる空中庭園とか、いろいろとそのバビロンについての、話が今でもありますけども、そのバビロンという町に、このベルシャサル王はいました。だから噂は聞いてたんだけども、会ったことがなかった。で、ベルシャサルが聞いてたことは、ダニエルについて、あなたのうちには神の霊が宿っているって、ここら辺は同じですね。そしてあなたのうちに光と理解力と優れた知恵があることが分かったと聞いていると。そしてあなたには王の知者たちができなかった文字の解読と解き明かしができるということを聞いていると。ダニエルのこのバビロニア帝国での評判というのはものすごい素晴らしい評判です。彼がその神に聞き従い、神の前に清さを保ち、その神の前にその生きたことは私たち、このダニエル書一章からずっと学んでいる中で分かってます。だからなんですよ。彼がここまでの評判を得たのは。別にそのセルフプロデュースというか、その自分がこのセルフプロモーションか、私素晴らしい人ですよっていうのをそのみんなにこの言いふらしたわけじゃないんですよ。自分で自分を宣伝したわけじゃないですよ。でも彼の生き方、彼と話をするたびに、彼の所作を見ながら、彼のその態度を見ながら、彼は素晴らしいって、神の聖なる神の霊が宿っていて、彼のうちに光があって、理解力があって、あらゆるものを解き明かすことのできる力があるって。他のバビロンの知者たちができないような、解読することができない、解き明かすことができないようなものでも、このダニエルには、あのダニエルには解き明かす力がある。ダニエルがこのバビロンの 中でもう多神教の完全なるアウェーの中で神との清い関係を築いていたがゆえです。私の評判はどうなんでしょう。バビロンとも言えるような、このいろんな価値観、いろんな考え方、いろんな人たち、いろんな文化がある中で、私はどのような、私に対するその評判というのはどういうものでしょうか。いい人とか、仕事ができる人とか、いろんなことを知っている人とか、そういう評判は私たちの頑張り次第で得られるかもしれません。ダニエルが持ってたような評判を私たちは持てるでしょうか。イエス・キリストの評判というのは、愛と憐れみと恵みに満ちておられる方なんですよ。私たちの評判の中に、その愛のある人だって、私たちの評判の中に、憐れみ深い人だと。誰に対しても親切で寛容だって。そのような、その愛の要素というのは含まっているでしょうか。清くて神のように。愛と憐れみに満ちた神のように。イエス・キリストのような評判を私たちは得られるでしょうか。もし私に対する評判が愛に満ちていて、憐れみ深くて恵み豊かだという評判が少しでもあるんであれば、それは神のおかげです。私の中から出てきたものではないです。素の私たちというのは肉々しいんですよ。自分が一番なんですよ。自己実現してなんぼなんですよ。罪というのは神を認めないものだから、アダムとエバがその最初に罪を犯したときに、神が正しいと言ったことを認めないで自分たちで決めるんだと言ったのがその罪の始めじゃないですか。それはみんな持ってるんですよ。だからその神の助けなしに私たちがこの罪の性質から抜け出すことというのはできないので、神の助けなしに 私たちに助けてとなってくださるのは聖霊ですけど、神の霊なしに私たちが愛とか憐れみとか恵みとか自制して相手の成長のために仕えてくれるとか、親切とか寛容とか、イエス・キリストが持っているような、そのイエス・キリストの評判のような評判というのは決して立たないんですよ。聖霊はどのようにして私たちを助けてくださるのか、どうしたら助けてくださるのか、どうしたら聖霊を得ることができるのか、求めなさいですよね。叩きなさいですよね。ごめんなさい、その前に探しなさいですよね。子供がお腹すいたってパンくださいっていうのに石あげる人いるかって、魚くださいって言ってるのにサソリあげる人いるかいって。私たちは悪いものであっても完璧じゃないんだけども、自分の子供たちが、自分の周りの人たちがその必要なものを求めるときに、その必要なものを与えようとするでしょうって。であれば、なおのこと完璧な父でお父さんであられる神が、私たちが良いものを求めるときに、つまり聖霊を求めるときに、それをくださらないはずがないでしょうって。必ず与えてくださいますって。だから求めたら、神は私たちにその聖霊を与えてくださり、その聖霊が私たちの内側で働いてくださって、思いとか願いとか力とかを与えてくれて、その神が愛した、私を愛してくださったように、私も周りの人たちを愛するようになっていくんですよ。このプロセスがない限り、神に助けてくださいという祈りがない限り、私たちが愛するということを日常生活の中でやることはできないんですよ。自分なりの愛というのは、その表現することはできても、神が願っておられる愛というのは表現できないんですよ。もともとないから。祈りがなければ、清さなんか私たちが持つことできません。祈りがなければ、愛というのを得ることもできません。祈りがなければ、人に対する憐れみというのは生まれてきません。自分の限られた範疇の中ではできるかもしれません。けど神が願っている正しいという、私たちの周りの人たちを、家族に限定とか、そういうものじゃないから、まあ、もっと言えば家族に限定されたところで、イエス・キリストが私を命を懸けて愛してくださったような愛で愛するかというと、そんな到底無理なんですけど、家族すら愛せないから。周りの人たちはもっとじゃないですか。祈ってなければ、そうならないんですよ。逆に言うと、祈ったらそうなるんですよ。ダニエルは神じゃないですよ。ダニエルは、いや、だってダニエルが生きた時代と私たちの時代違うじゃないですか。違いますよ。でも、下手すると今のこの日本以上に、バビロンというところは、唯一の神であるヤウェに仕えるという、その状況が厳しかったはずですよ。だって、ネブカデネザルが像を建てた時に、その音がドーンって鳴った時に、そのネブカデネザルが建てた像の前にひれ伏して、それを拝まないと殺されたわけでしょ？12時の金婚観婚が鳴る時に、なんかにひれ伏さないと殺されるとかないじゃないですか、私たち。そのようなその過酷な状況の中で、年齢とかも関係ないですよ。ダニエルはこの時には、そのダリオス王の時というのは、クロス王とかダニオス王とかっていう時には、もう80ぐらいだから。ネブカデネザルの前に最初に立った時っていうのは15、6歳だから。年齢とか本当関係ないんですよ。どれだけその神の助けを自分が受けてるかどうかなんですよ。神の助けを受けるためにどれだけ求めて祈ってるかどうかなんですよ。だから自分はとか、知識がとか、なんか力がとか、そんなんじゃなくて、求めてないからなんですよ。求めたら与えられるし、探したら見つけられるし、叩いたら開かれるんですよ。すごくシンプルなんですよ。17節。その時ダニエルは王の前に答えていった。あなたの贈り物はあなた自身で取っておき、あなたの報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字を王のために読み、その解き明かしをお知らせしましょう。ダニエルは報酬を受け取ることを拒否しました。別に地位や名誉のためにその解き明かすわけじゃないからです。神はダニエルにその解き明かしのための力を与えました。賜物ですね。プレゼントしてくれました。で、この神からのプレゼントっていうのは、 自分の地位とか名誉とか富とか自己実現のために与えられてないんですよ。それは神が願っておられる人を愛するために私たちに与えられているものです。例えば教える賜物というのは、牧師が教える賜物なかったらちょっときついんですけど、皆さんが。だから私は教える賜物が与えられていると信じて今ここに立って教えてるんですけど、それは私がその有名になるために、その千尋さんの教えって、聖書の教えって素晴らしいですねとか、素晴らしいとかって言われるために、その賜物が与えられてるんじゃないんですよ。私がこれを使うことによって、その皆さんが、神が何を皆さんに願っておられるかということを理解するためのものだから、そのために私使わなかったら、自己実現のために使ったらダメなんですよ。勧めの賜物もそうですよ。こうしたらいいよって。信じたらいいよって。大丈夫って、神がおられるから祈ってみようって。その人が言ったら、ああ、そうかって。勧めの賜物をその自己実現のために使ったらダメですよ。私がこれ今日、編んできたセーター。いいでしょ？ 1000 円で売るよみたいな。そういうふうに勧めの賜物を使っちゃダメですよ。与える賜物も。自分の評判が良くために与えたらダメですよ。病気を癒し、奇跡を行う賜物もあります。賜物っていうのは何も霊的なことだけじゃないです。物質的なものとかもあります。例えば音楽であったり、体力であったり、知性であったり、私たちに与えられているものっていうのは、その神が恵みとして与えられた、その DNA に、その、もう書き込まれていることから全部含めて、恵みによって与えられているものなんですよ。それは神が、その私たちに、私たちの周りたちをそれを使って愛してほしいからですよ。ダニエルは、目の前の王のために使ったんですよ。だから別に報酬なんかいりませんって。報酬は神から来ます。18節から21節。王様、意図高き神は、あなたの父上ネブカデネザルに、国と偉大さと光栄と権威とお与えになりました。神が彼に賜った偉大さによって、庶民、諸国、諸国語の者たちはことごとく彼の前に震え、おののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼の心が高ぶり、彼の霊が強くなり、高慢に振る舞ったので、彼はその王座から退けられ、光栄を奪われました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、のろばと共に進み、牛のように草を食べ、体は天の露に濡れて、ついに意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものと、かなうものをその上にお立てになることを知るようになりました。ここは4章、前回学んだところにあります。もう一回読んでみることもお勧めします。詳細はね。で、ここでそのダニエルはメッセージを語ってるんですよ。ベルシャザルに。解き明かしをする前に。ネブカデネザルの身に起こったことをもう一度説明しました。意図高き神は、方はネブカデネザルに国と偉大さと光栄と権威を与えたって、でも彼は高ぶって彼の霊が強くなり高慢に振る舞った。で、霊が強くなるというところですけど、新しい新改訳の2017年版を見てみると、霊が硬くなりになるって、霊が硬くなるというふうに、訳されています。他の英語の、訳をいくつか見てみたんですけど、そこでもやっぱり hardened とか stubborned だから、硬くなりになる、心を硬くなりにする、霊を硬くなりにするというふうに訳した方が正解なのかもですね。で、ネブカデネザルは神を認めることや、神に感謝すること、神を恐れるということをしなかったんですよ。その結果、彼は高ぶって、彼の霊が強く硬くなりになった、なっていったんですよ。それで高慢な振る舞いをするようになったわけです。だから高ぶりというのは、ネブカデネザルの場合、ベルシャサルの場合は、神に対する挑戦ですよ。神がおられるなら、神が御心を持っているというのであれば、神に計画があるっていうのであれば、やってみろっていう、そのような挑戦。ネブカデネザルの場合は、神が与えたもの、国とか偉大さとか光栄とか権威とか、その神が与えたもので自己実現したんですよ。だからその高ぶりのその本質の中にあるもう一つのもの、その部分というのは、神が与えてくださったものを人に対して愛するために使ってねって、神が意図して与えたものを自分のために使うっていうことです。それをし続けてると高ぶるんですよ。そして霊が硬くなりになってって、高慢に振る舞うようになるわけです。 高慢に振る舞うようになると、その自分がその自分にのぼせちゃうから、さらに他者を自分のために使っていくっていう、その無限ループに陥っていくんですよ。それで、どんどんどんどん高ぶっていく。それで神はネブカデネザルを王座から退け、獣のようにしたんじゃないですかって。あなた知ってますよねっていうふうに、ダニエルはベルシャザルに伝えました。それは彼の高ぶりを高慢をへし折って、すべてのものの上に意図高き唯一の神がおられるということを悟らせるためだったじゃないですかって。このダニエルの4章というのは、ネブカデネザルが書いたんじゃないですか。自分がどれだけその高ぶってて神の前に。自分がそれはどれだけ高慢だったかということを神の前に認めて、神を褒めたたいて賛美するのが、そのダニエルの4章ですよ。ネブカデネザルの、その自分で書いた、自分の証ですよ。ベルシャツェル、あなた知ってるでしょうって。この王様のネブカデネザルがどうなったかということを。なので、ベルシャツェルに対して、ダニエルは、伝えます。22節から24節。その子であるベルシャザル。あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。それどころか天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせ、あなたも貴人たちも、あなたの妻も、そばめたちもそれを使って葡萄酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀、金、青銅、鉄、木、石の神々を賛美しましたが、あなたの息と、あなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。それで神の前から手の先が送られて、この文字が書かれたのです。すべてをベルシャサルは知っていたにもかかわらず、心を低くしないで天の神に向かって高ぶったんだって。唯一の神である意図高き方を蔑み、偶像を礼拝したって。罪というのは、広い定義なんですけども、その、神の正しさの基準、的から外れるというのが、罪の定義です。神の正しさの基準というのは、神が言っておられるその愛だから、愛さないというのが外せる、その愛さないという的から外れることを罪と言います。だから、神が願っているような愛を持って、神を愛し、人を愛さなかったら、その時点、それは罪となるわけですけど。で、罪というのは2種類あります。無知であったり、自分の力がなかったりして、その、愛したいのに愛せない。許したいのに、親切にしたいのに、そのような思いはあるのに、それを態度として、その、表すことができない。それも罪です。できなかったことはできない。でももう一つ、聖書には、トガという、その、罪の種類があります。罪とトガ。トガというのは何かというと、英語だとトランスグレッションって言って、そのラインを悪いという、こっから先に行くと悪いという分かっているラインをあえて超えるってことです。罪と分かっていることをあえてその犯すということがトガです。だからベルシャサルは悪いという高ぶるってことを、神を認めないってことが悪いってことを、そのネブカデネザル王の、王反面教師として、しくじり先生として知っているのに、あえてそのラインを超えたんですよ。だからそのトガに対する仕打ちというか、その知らないで犯した罪と知ってて犯した罪というのは、その刈り取りというのは結構違います。25節から28節。その書かれた文字はこうです。メネ、メネ、テケル、ウ、パルシン。その言葉の解き明かしはこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらせられたということです。テケルとは、あなたが計りで計られて、目方の足りないことが分かったということです。パルシンとは、あなたの国が分割されて、メディアとペルシャとに与えられるということです。ここに書いてある通りです。結末、29節。そこでベルシャツァルは命じて、ダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を彼の首にかけさせ、彼はこの国の第三の権力者であると布告した。立身出世っていうのは、自己実現の結果ではなく、神が与えてくださる恵みとして受け取っていくのが正解です。別にその出世してはいけないとか、そういう話をして売るわけじゃないです。それは高ぶりじゃないから。 たとえその高い地位についたとしても、みんなからその一目を浴びるようなそのようなその地位だったりその名声を得たとしても、そこでいやこれは神の恵みによるもので神が与えてくださったものだと神の前に低くなっていればセーフなんですよ。けどそれをこれは私がとかって言い始めると高ぶりの分野に入ってくるわけです。だからダニエルは別にそのいらないって言ったんだけど、その第三の権力者にされたんですよ。でそれをあえて、いや私はその神の前に低くありたいからこれはいりませんみたいな、そんなこと別に言ってないんですよ。だから神が与えてくださって、その神にそのクレジットっていうか、その神が素晴らしい方ですって、あのエンドロールってあるじゃないですか、あの映画の一番最後に出てくるあれクレジットって言うんですけど、そのエンドロールクレジットに出てくるのが全部神であればいいんですよ。名前が全部神神神神神神神って。でクレジットが全部その神に返って、神がこれ全部やってくださったんですっていうのがみんなにその明らかになればいいんですよ。私私私私私私私だったらまずいですよ。高ぶりの、なんていうんですかね、その始まりというか。30節と31節、ベルシャツァルはどうなったのか。それでベルシャツァルは命じて、30節、その夜、カルデア人の王ベルシャツァルは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。この夜殺されたと。メディア人ダリオスがバビロンを攻略したとあります。でこれはその歴史的にも、まあ、その文献によって違うんですけど、でも多くその歴史学者の中で言われている、聖書学者とかじゃなくて歴史学者の中で言われているのは、そのメディアペルシャ軍がこの、まあ、バビロンという町は、その近くにユーフラテス川が流れていて、そのユーフラテス川の水を引いて、この堀にしてたんですよ。だから自然の要害みたいな、その堀を、まあ、最初にこの大きな城壁を建てて、で、その周りに、水を引いてきてユーフラテス川から。で、それでその堀を作ったんですよ。で、その中からさらにその町の中に、水が入ってくるようなそのシステムを作ってたんですけど、だけどその夜このダリオスが軍を率いてきた時に、そのユーフラテス川の流れを変えたって、あの水を掘って、でそれでその堀から水を抜いたんだっていうふうに言われています。でその時にはその城門がもう開いていて、ほとんど戦いが起こることなく町は攻略されたというふうに言われています。その遺跡 の傷つき度からして、その戦いがあったらものすごい壊れてるはずなんだけど、そのバビロンで見つかってるものっていうのはほとんどその傷がないので、なのでそのもう無血開城だっただろうというふうに言われています。ある人たちはその太陽神の信奉者が月の神を優遇する、ベルシャツァル、またそのお父さんを裏切って町の門を解放したというふうにも言ってるし、ある人たちはそのもう門番たちもみんなそれでそのお酒飲め歌えってやってたので、門を閉めてなかった。いずれにしてもその門は開いてたというふうに歴史学者たちは言っています。しくじり先生がいたのにベルシャツァルは学ばなかったんですよ。だから、メネメネテケルウパルシンっていうその文字が書かれてから数時間後に殺されてるんですよ。猶予というのは数時間しかなかったんですよ。彼にはね。それが明らかにされてから。ネブカデネザルにはもう少しありました。でも、じゃあ、その神は不平等かというとそうでもないです。ベルシャツァルにはその日まで、殺される日までの長い間の猶予期間がありました。それを無視したんですよ。猶予期間っていうのは神が恵みによって与えている期間ですよ。だから恵みの年です。私たちはこの新約に生きていて、新しい契約の中に入れられていて、イエス・キリスト、何か一生懸命律法を守って神から正しいと認められるというその旧約は終わって、本当にただイエス・キリストを信じる、私の罪のためにイエス・キリストが死んでくださったって、だからイエス・キリストをそれが私の罪を負ってくださったので、それを信じたら私の罪は許されるんだって、それだけじゃなくてイエス・キリストがその正しいものとして蘇られたので、私もまた正しいものとされるって、義とされるって、だから罪許されただけじゃないんですよ。正しいと認められるんですよ。そうしたら、その神から正しいと認められるんだって。だからこの恵みの年のうちに、私たちがこの地上で生きているうちに、このイエス・キリストにある罪の許しと、そのイエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められるということを受け取りなさいよと神は言ってるわけですよ。私たち全員に。 それが私たちにそれぞれに与えられている猶予ですよ。だからもうその裁きが下されるその日ではもう遅いんですよ。私たち毎日の生活の中でこれを覚えていて、イエス・キリストを信じているのであれば、私たちはこの、その滅びから免れているので、毎度毎度感謝している必要があります。イエス・キリストは、私の目方を補ってくださったんですよ。ベルシャツァルはテケルって、あなたが計りで計られて、目方の足りないことが分かったっていうふうに言われてますけど、私はベルシャサルと同じか、それ以上のテケルですよ。神の正しさの前、その神の正しさというそのシーソーに私が乗ってたとしたら、その計りでね。で、その神の正しさを一方に置かれると、私あの漫画みたいにピューンって飛んできますよ。神のその正しさが重いから。私がそれでも吹き飛ばされないでいるのは、イエス・キリストのおかげなんですよ。イエス・キリストが私の不足分を補ってくださるからでしょうか？不正解です。イエス・キリストが私の不足分をその神の正しさの重りに吹き飛ばされないのは、私が不足している、私が足りない部分をイエス・キリストが補ってくださっているからではないです。それは大きな勘違いです。私が吹き飛ばされないで済んでいるのは、神の正しさと同じだけの正しいイエス・キリストが私の方に、私のところに乗っかってくださったからです。つまり、私の重量というのはゼロです。神の正しさから言って、私の正しさというのはゼロです。マイナスであっても。1グラムとかないです。だからイエス・キリストが私のところに乗っかってくださらなければ、1グラム分も押せないんですよ。1ミリグラム分も押せないんですよ。1ナノミリグラム分も押せないんですよ。質量ゼロだから。神の正しさの前に私ゼロなんですよ。正しい行い、正しい考え、その神の助けなしに神が正しいと言われることっていうのは私一つもできないんですよ。私がどうあがいても、神の正しさの重荷を少しだけでも、私頑張って少しだけでも押しますって言って、そのどうあがいたとしても、私は0からプラス1にも、プラス 0.0001 にもなることができないので、神がその様子を見て、かわいそうになって哀れんで、イエス・キリストを与えてくださったんですよ。絶対に、もう1グラムも押すことのできない、もう何にもその必要がない私が、神のその正しさのその重りに乗せられて、もう光も希望も、将来も何もないから、この構図を見て、かわいそうにって。で、私のところにイエス・キリストを乗っけてくださったわけじゃないですか。だから、イエス・キリストの分、釣り合うんですよ。私が少しでも正しいっていうのであれば、イエス・キリストが私のところに乗っかった分、乗っかった瞬間、神の正しさよりも私上に行くんですよ。私ゼロなんですよ。神の正しさの基準に私たち素のイエス・キリストの抜きのままで神の正しさ、その神の前に私たち立つと、神の正しさの基準の前に立ったら、私は、今日からイエス・キリスト抜きだったら木下テケルです。はじめまして。テケル、計りで計られて目方の足りないことが分かった。私テケルなんですよ。でもイエス・キリストのおかげで、イエス・キリストが私のところに来てくださって、私がその来てくださいって、私をお助けくださいって、だからイエス・キリストが私のうちに、また聖霊が私のうちに住んでくださって、私がイエス・キリストに留まってる限り、その神の正しさと釣り合うんですよ。だから神は私のことを正しいと認めてくださるんですよ。私のことを清いって認めてくださるんですよ。そこに私の頑張りとか私の力とかないんですよ。そんなん私にはできませんとか、私はまだまだですとか、私には足りなくて、そんなん何言ってんですかって話ですよ。だって、まだまだも何も、できないも何も、そもそもゼロなんですもん。ゼロに何かけてもゼロです。そこで足し算が行われるのは、イエス・キリストがそこにいてくださるからです。私がイエス・キリストのもとに行くからです。だから釣り合うんですよ。 だから私は正しいと認められるんですよ。だからこの事実を忘れてはならないんですよ。この事実、つまりイエス・キリストのおかげで私は神の前に正しいと認められている。イエス・キリストが私の足りない部分を補ってくださるようなことじゃないという、この事実をしっかりと理解してないと、それを覚えてないと、確実に私は高ぶります。だって私にも何かちょっとできる、やらせてくださいよ、みたいな。いいじゃないですか。私にはこれもできるし、あれもできるって。すぐ人と比べるからね、私たち。あの人よりも私はこれに関しては優れてるって。で、自分の優れてないところに関しては別の人と比べるんですよ。で、常にその自分よりもできない人とか、で、自分が考えてるね、人たちを探して、その自分を何とかして高めようとするんですよ。でも最終的に私たちがその測られるのは、神の正しさの基準ですからね。この世界中の人たちと比べて自分が一番正しい人になったとしても、したところで、神の正しさには、行きつけないんですよ。ゼロだから。どこまで行っても。高ぶりの本質というのは、神の存在への挑戦ですよ。神があたかもおられないかのような考えや言動です。また、その自分の自己実現を追い求めて、神が計画しておられることや神の御心に何の思いを巡らせなかったり祈ることもしなかったりする神の御心への挑戦ですよ。ご自分の御子さえ惜しまずに与えてくださるほどの愛と憐れみを私の生活の中から忘れ去ることですよ。そして神に感謝しないことですよ。フランシス・シェーファーさん、神への感謝の欠如は神への反逆の始まりだって言えてますよ。本当にイエス・キリストのおかげなんだということを私たちは忘れてしまうと、私たちの日常生活の中からいとも簡単にその神の存在や神が私に願っておられることがあるというその御心をすぐに忘れます。それで自分がに与えられている本来は神が願っておられること、つまり神を愛し人を愛するために与えられているものをすぐに自分のために使うんですよ。持っているもの、与えられている賜物、霊的なものであったとしても、その肉体的なものであったとしても、経済的なものであったとしても、何でもそうですよ。使うなと、一つも使うなと言ってるわけじゃないんですよ。神のために使うと、その一つ一つが私たちの喜びになるんですよ。神の前に低くなって、意図高き神に感謝して、この神の御心を追い求めることができますように。神の愛やイエス・キリストの恵みがはっきりと心に刻まれますように。そして神の前に高ぶらないで低くなっていれますように祈ります。天の父さん、あなたが私に対して大きな忍耐と憐れみと恵みを持って接してくださっていることを心から感謝します。あなたが怒るに早い方であれば、私はもうとっくに存在していません。あなたからのその裁きを受けて滅んで当然のものです。であるにもかかわらず、あなたがこのような私に対しても愛を注ぎ続けてくださって、あなたの恵みのうちにこの猶予の期間を過ごせていることをありがとうございます。どうか私がネブカデネザルやベルシャサルの失敗から学んでいけますように、イエス・キリストの弟子たちや他のその、手紙が当てられた教会の失敗から学んでいけますように、逆に聖霊により頼み、あなたに祈り求め、あなたが願っておられることを追求すると、すべてがうまくいく、喜びや感謝や平安が得られるということを逆に追求することができますように。どうぞ私たちの毎日の生活をどうか導いてください。自己実現ではなくて、あなたが願っておられることを実現する、それが実現することをもっともっと追い求めていけますように。それを味わえますように。ああ、こんなにも神の御心が自分の生活の中で実現すると、こんなにも素晴らしいものなのかって、こんなにも喜びがあって、こんなにも平安があるのかということを私たち一人一人が味わえますように。 喜んであなたの御心を求められますように。なんか やるべきだからとかやった方がいいからとか宗教っぽく臭くならないように、本当にそのリアリティが私たちに迫ってきて、そして実際の喜びや平安が私たちの心にあふれるようにしてください。お願いします。あなたの前に低くなっていられますように、あなたの愛を恵みをもっともっと教えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。